心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、11月に入りましてぐっと冷え込んでまいりました。11月7日になりますと立冬ですね。まさに冬の存在感が際立って感じられるようになります。この時期ですね、こう暖を取ることが何よりも楽しみの一つになってるんですが、そろそろストーブでも出して焼き芋やろうかなとワクワクしています。さあ、あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかやさんにお越しいただいています。かやさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速この質問からいきましょう。今日のご機嫌はいかがですか。
寒くなりましたね。まず私とあかりちゃんが大好きな食べ物が美味しい時期です。
はい、ありがとうございます、
ね、数ヶ月前までバーベキュー海辺でしてたんですが、
そうですね、
焼き芋焼く時期になっちゃったね。
いや、そうです、あっという間に季節がね、巡りましたね。
週末行きましょう、甘い匂いに囲まれてね
ありがとうございます。このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回はアジャイルコーチの千葉名里香さんをお迎えしまして、変化に対応する力、アジャイルをテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。骨董カタツムリ鎌倉山店主のイネステーラーイアンさんにお越しいただきました。イアンさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いい声だ、
ね、いい声だよねイアンさん、
すごい今いい声でびっくりした。イアンさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけれども、簡単に自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、私は鎌倉で、骨董品のお店をやってまして、今は、行商を中心にやらせていただいてます。月に2回、東京の、大江戸骨董市という骨董祭で、出展させていただいています。主には、日本の陶磁器だったり、もう最近ですと外国人に人気のなんか、まあ、なんか刀装具、刀のなんか模造刀とかそういうものとか、はい、掛け軸とかそういったものをこう売らせていただいています面白いものがたくさんありますので、ぜひお近くにお寄りの際は、はい、お立ち寄りください。
行きたい、
うん、八幡宮様でもやってましたよね。
そうですね、 8月、毎年2回、
はいはい
はい、7月と8月に1日ずつ毎年やらせていただいてるんですけど、そちらには毎年出店させていただいてます、
うん、そうなんです。私8月に行かせていただいて、うん、朝結構早い時間に行ったんですが、はい、まあ、今年とっても暑かったじゃないですか、
はいはい、
もう朝ね8時9時ぐらいから汗だらだらな状態だったんですけど、
毎年暑いで、
ね、
結構本当に
そう、でも結構盛り上がってて、やっぱり骨董品のファンってこんなにたくさんいるんだなって私結構びっくりしたんですよ。
そうですね、うん、もうやっぱなんていうか、そのあってもなくてもどちらでもいいものなのでまあ、買わなくてもいいものなので、やっぱそののめり込むとやっぱすごい熱量を持って買われる方多いのかなと思いますね、
うん、へえ、はい、そんなね、多くのファンがいる骨董の世界ですけれども、うん、イオンさん、この骨董の世界に入ったのはいつ頃からなんですか。
私はそうですね、新卒で骨董の業界に入ったんですけど、
はい、
まあ、僕の場合はたまたま知り合いに骨董をやってる方がいて、その方が弟子入り先っていう形でまあ、お店を探してくれて、そこに、まあ、入社したっていうこと。
現在はね、骨董カタツムリ鎌倉山というお店の店主でいらっしゃって、このカタツムリは何年ぐらいですか、もうお店としては。
お店としては、うん、9年目かな。
これお名前のカタツムリっていう何か由来はあるんですか。
いや、なんかすごいよく聞かれるんですけど、本当に もうなんかそんな大した理由はなくてですねあのとゆっくりこう動いてるようで気づくとこうなんかすごい進んでるみたいな、なんかこう気づかないうちにこうなんかこうすごい進んでるみたいな感じでなんかいいなと思って、はい、そういうところからちょっと片づむいって名前をつけさせていただきました。
骨董の魅力って何なんですか、イアンさんから見ると。
なまあ僕からするとその、うんまあ、骨董ってもう本当にもうジャンルが広すぎてなんかもうでも何でも骨董って言えちゃうんですけど、まあ、日常ではやっぱり見ることがあまりないものなので、
はい
まあ、そういったものをやっぱ手に取れるっていうのが面白いところかなと思いますね。
イアンさんこの骨董品を買い付けるときっていうのは、
まあ、オークションがあって、
あオークション、
はいまあ、業者一致みたいなものがあるんですね。あの、はい、業者が入れるそのオークションがあってそこでまあ買い付けるっていう形が多いですね。あの、うん、本当にあの、ま、全く知られてないですけど、うん、もう全国津浦浦どこにでもあるんですよ。本当に何箇所もあって。
あそうなんですね、
はい、鎌倉でも2箇所ぐらいある。
そうなんですか。知らないもんですね。
そうなんだ、
まあ、そのだから業者しか入れないので。
あそうですか、
はいまあ、普通の人は知らないと思うんですね。
いや面白い奥深い世界ですよ
本当ですね。もちろん最後はねどなたかにこうお売りすることを考えると、ねはい、いろいろ考えながらあのオークションもやられるんだと思うんですけれども、うん、一方でなんかイアンさんがこう心が動いたりこうなんかこれだけは欲しいみたいな時
ありますか？すごいあります、はい、いいなって思うことはすごいありますけど、
はい
まあ、大体そういう時はもう値段がもう買えない値段までいっちゃったりとか、
やっぱ皆さんも同じぐらい欲しいと思うものなんですね。
なんかあれですね、あのだから欲しいものがすごい安く手に入った時とかはすごいやっぱよっしゃって思いますし、
うん
まあ、やっぱ買えないよねって思うこともあるし、まあ、
へえ一筋縄ではいかない世界ですね。
骨董を、まあ、あの自分の、ね、生活の活動にしてる方っていうのは骨董がお好きなわけじゃないですか、
うん、
そうするとそういう場に行ったらあこれ私が欲しいけどって思ったり。
あ全然ありますよ。
そうですよね、はい、これ売りたくないんだけどっていうのありますよね。すす、はい、そういうのっていうのはどうやって識別したり心の中でこう折り合いつけてるんですか。
もう僕はでも売っちゃいますね、もう基本は、自分が好きで買って、うん、だからまあちょっと気持ち高めにつけたりとかは
したりします。あなるほどね。
まあ、なんか本当もう不思議なもんで同じものが出ても日によって値段違うんですよ、うん、なんか買う人が、
うんうん、
あの人間がやってるのでやっぱ AI じゃないのでもう同じものでも値段が全然違うみたいなことはしょっちゅうあるので、だから前回はこの値段で買えてたのになんで今回こんな高いんだろうって、じゃあ今回やめとこうとか。
イアンさんこれね骨董屋さんをするときに必要な素養っていうか今なんか嗅覚を感じたんですけどイアンさんのなんかあるんですか。
でもこ必要なものは、
はい、
あのあれですね、まあ、あのコミュ力コミュ力。その僕が一番最初この仕事で苦労したのは仕入れ先を作るところだったんですね。
へー、信頼が関係が必要
ですか。そうですね、やっぱ顔を知らないとやっぱ入れてもらえないので。
へ
ー、そっか、最終的にやっぱりね物を扱ってますけど人が決めるわけですもんね。
そうですね、あの、うん、まあ僕の場合は最初その入ったお店のあのまあ師匠が行ってたその、まあ、オークションがあったのでそこにあの行ってその1箇所からスタートして仕入れ先を。で1箇所だと月に仕入れは1回か2回とかしかできないんですね。そうするとやっぱもう物は全然集まらないし、
はいはい、
仕事にならないですよねやっぱりね。そこからどんどん増やしていって、で増えていくとまあ何かこうやっぱ連鎖式にこう増えていくというか。
へえ、増やしていくってどうやって増やすんですか。
だからオークションっていうのは要はそのさっき言ったその業者の人がやってるんですねみんな、
はい、
あの業者の人がその人のオークションっていうのをやってたりして、でまああのそれをだからその業者間で、まあ、友達になるとうちもやってるから来たらっていう感じで教えてもらったりとか。
それはやっぱりコミュニケーションが大事ですよね、は
い、そうですね、
友達になるんだ、
う
ん
ね、まずはやっぱり私があの普段から言ってるナンパ力ですね
まあ教えて、まあ、やっぱそのいいオークションって誰も教えてくれないんですよ。
あ本当にそうか、そりゃそうですよね、
は
い、
そりゃそうだ、
うん、そうなんです、美味しいところを教えてくれないんですよやっぱみんな、うん、あの自分のやっぱ取り分が減っちゃうので、
はいはい、いいものがね、
あんま来てほしくないんですよ、
うんうん、
みんな、
はい、人として仲良くなることがまず大事なんですね。いいものと出会うために。
そうですね、はい、
そうなんだ。 いや、いろいろ奥深き世界を教えていただきましたが、まず一旦ここで一曲お届けしたいと思います。後半さらにお話を伺っていきます。イアンさん、どうぞよろしくお願いいたします。波音の肩に響く声揺れる何がいるの。お送りしている曲は今回のゲストイネステーラーイアンさんからのリクエストで、アジアンカンフージェネレーション江ノ島エスカーです。イアンさん、なぜこの曲を選びになったんですか？
まあ、昔からあのアジアンカンフージェネレーションがすごい好きで聴いてるんですけど、鎌倉のラジオに出るということで、鎌倉の曲を選ばせていただきました。
いいですね、この爽快感がある、
ね、そのリズムがいいですよね。
素敵ですね。
短い曲なんですけどね。
そうだね、2分30秒ぐらいのね、
すごい短い曲
です。そうだった
の、はい、短い曲ですが、でもインパクトのあるかっこいい曲お選びいただきました。ありがとうございました。お送りしている曲はアジアンカンフージェネレーション江ノ島エスカーでした。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして、今日のゲストは骨董カタツムリ鎌倉山店主でいらっしゃいますイネステーラーイアンさんです。イアンさん、どうぞ後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
桜井さん、後半はたくさん加谷さんにもご質問いただこうかと思います。
はい、ありがとうございます。ちょっと骨董のこともね、たくさん教えていただいたんですが、私自身はこう30代前半の青年であるイアンさんの普段の生態にもですね、
すごい興味ある、
ね、興味あって、今すごく楽しんでるとか夢中になってることってイアンさん何かあるんですか？
僕はあのプロレスが大好きで、
おお、プロまた意外なプロレス、見るのが、
はい、見るのが大好きで、はい。
これ好きになったきっかけって何か終わりなんですか？
昔うちの父親が BS で見てたのが最初ですかね。要はあの毎週放送されるんですけど、結構ドラマ仕立てみたいな感じになってるんですね。なんで、まあ、ストーリー性があるんですよ、ずっと。まあ、興行としてのその格闘技って感じで、うんうん、はい、昔活躍してた選手がやっぱ急に復帰したりとかしたりすると結構すごい熱くなりますね。なんかやっぱ
このプロレス好きって意外な感じ
でした。でもなんかストーリー性っていうところがなんかちょっと骨董にも通ずるところがありそうな気はしましたけどね、うん、
胸熱な感じがね好きなんですね、うん、ちょっとあの私が探求しているのが、まあ、心豊かに働くっていうのは別に人が動くなので、うん、別に仕事に限らずいろんな活動するなんですが、イアンさんにとってご自身が心豊かになる瞬間とか、なんかこんなこと気をつけてるなんてことありますか？
う
ん、まあ、
よく寝ることですね。
大事大事、めっちゃ大事。
寝ること、まあ、あと、うん、まあ、健康なことですかね、やっぱり本当に。
ご自身はなんかスポーツとかされないんですか？
スポーツは僕は小学校の時に野球をやってて、うん、少年野球で、中高であのテニスをやってたんですけど、野球はですね、あの草野球をたまにお誘いいただいて、
今でも、
はい、今でも、はい、
この鎌倉の地 で
鎌倉のチームの方がいて、その方からたまに、はい、まあ、スポーツはやらないですね、やっぱり。
じゃあもう寝ることですね。うん、
まあ、僕はもう本当にあの家であのもう YouTube 見てるのが一番幸せなので家で本当まったりするのが一番好きですね。
まあね、お仕事もね、お家を中心にされてらっしゃる、ね、ということなので、はい、ほとんどこう鎌倉山で、はい、じゃあこうゆっくり過ごされながら、はい、あのお店を営みながらっていうことなんですが、
お店自体はまあ普段ずっとやってるわけではないので、
うん、ああはいはいはい、あれですよね、月に2回ぐらいは有楽町の方でもやってらっしゃるんですよね。
まあ、それがもう中心ですね今は。
へ
え、
次回は11月の9日、
11月9日、はい、有楽町
になります。有楽町の国際フォーラム、
ね、国際フォーラムの、はい、中の通りのところでね、
はい、じゃあ大きなイベントですね、
はい、これを月に2回、
そうですね、はい、ウェブサイトありますんで、うん、そちらでご確認ください、
うん、ぜひぜひじゃあご案内していきましょう、
は
い、
カタツムリで検索いただいて、
そうですね、
有楽町 の、 あの大江戸骨董市で調べていただく方が多分いいと思います。
大江戸骨董市で、
はい、結構だから人来るよねそこは。
あ、多いですよ、
うん、すごい、だと思う、
人数なので、
はい、ねえねえ、そうですよね、なるほどね。じゃあそういう活動を普段してらっしゃるってことなんですが、 あのイアンさんご自身がじゃあこれからなんかこう挑戦したいとかっていうことって何かありますか？
挑戦したい、うーん、そうですね、挑戦体がですね、あの体調を崩すことがすごい増えまして、ちょっと体が弱くなってきているので、もうちょっとやっぱこうあの体を動かそうかなと思ってますね、はい、1年前まではなんか毎日筋トレやってたんですけど、はい、ちょっと最近サボってるのでまたやりたいなと思います。
ぜひぜひ、なんか鎌倉でいい体を動かす機会野球以外ありますかね？
いや、まあ、なんかジムとか、ね、近くにやればいいんですけど、はい、ジムに行くのにもくたびれちゃいますね。
でも鎌倉山登り降りするだけでもだいぶいい運動な気がしますけど、ね、
歩くの好きじゃないんです
よ、ね、私その、ね、芸術系の学校の先生とかをしてるんですけど、まあ、骨董っていう言葉は使わなくても古いものを扱いたいみたいな学生がたまにいらっしゃるんですよね、はい、その若い人たちがこれから骨董の世界に入るときにどんなことをこう気をつけたり大切にしたらいいのかなと思って、
それ仕事にする場合ってことですか？気をつけなきゃいけないことは結構その取り扱ってるものがあの本当に危ないものの場合がすごいあってですね、あの、
はあはあ、
自然にあの犯罪に巻き込まれることもありますので、
なるほど、
それは気をつけていただきたいですね。あの本当に取り扱っちゃいけないものを取り扱ってる場合もあるので、
はいはいはいはい、
ちゃんと確認してください。
なるほどね、
まあ、例えば象牙とか、
そうですね、はいはい、
あのあとそのなんか刀とか拳銃とかは登録がないものとかもいっぱいありますんで、あのそういったものに手を出さないようにお気をつけください。
なるほどね、まあ、そういった、はい、だからあの最低限の知識とか、はい、情勢を知るっていうのはすごい大事だってことですよね、はい、
管轄がとあの管轄が警察ですので、
うんうん、
あのもうすぐ捕まりますんで、あの気をつけてください。
そういうのってやっぱり勉強するっていうよりも、まあ、イアンさんみたいにやってらっしゃる方について学ぶ方が一番いいってことですよね。
あ、そうですね、まあ、なんかその本当に何も知らないでやるのはやめた方がいいと思います、うん、あの、はい、多少やっぱ調べてから、あの軽い気持ちでやらない方がいいと思います、ね。
というのが骨董の奥深い世界の第一歩というかね。
知識ももちろん大事ですけど、うん、それも必要、かつ平常心、うん、心もやっぱりね、うん、教養が本当に必要な世界なんですね。
そしてそれをね、コミュニケーションを取りながら、はい、やっぱりこう一つ一つの作品を楽しむっていうのが結構大事なんだろうななんて思って、
うん、
まあ、とはいつ、あの若い方はいつでもだいぶ、
ね、
あのもういつでも歓迎でございます。うちの業界は、
ね、
あの本当にやる気があれば誰でもできます。
そうだね、歴史がどんどんどんどんこう積み上がってるっていうことは骨董品はどんどん増えてくるので
確かにそういうことになりますよ ね、 ね、
そうですね、
そう、
本当に価値あるものを継いでいくには若い方は必要な存在ですね。
価値あるものを残すためにね、若い人にもうちの業界に入っていただいて、
ね、新しい視点とか面白い視点でどんどん入っていただくと、はい、なんか新しい価値になるのかなと思ったりして、
うん、興味がありましたらぜひ大江戸骨董市に、
うん、
はい、イアンさんに会いに行ってみてください。11月9日です、
はい、
よろしくお願いします。さあ、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
ご機嫌いかがですか？今日も EQ オンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
おはよう、ハトコちゃん、今日は目がキラキラしとるの
わかる？実はね、最近推し活してるんだけど、これが楽しくてたまらないの。ライブに行ったり配信を見たりグッズを並べてニヤニヤしたり、こういう時間って心がふわっと軽くなって満たされるんだよね。でね、ふと思ったんだ、推し活って実は感情に気づくことにもつながるんじゃないかって。
おお、それは興味深い。確かに推し活してると嬉しい、ときめく、癒されるといろんな感情が湧いてくる。その感情をちゃんと味わうということが自分自身を知る大きなヒントになるんじゃよ。
確かに、あ、私ってこういう場面で元気が出るんだなとか、この人のどこに惹かれてるんだろうって考えてみると、自然と自分の好きの傾向や価値観が見えてくる気がする。
EQ では感情に気づくことが自己理解の第一歩、嬉しさや感動といったポジティブな感情を味わうことも大事な感情トレーニングなんじゃよ。特に日常の中で忙しくしていると自分の気持ちを後回しにしがちだからね。
なるほど、なんだか推し活って自分を大切にするための立派な感情トレーニングに思えてきた。
大切なのは何を推しているかよりもその時自分がどう感じているかに意識を向けること。今心が動いているなと感じることが EQ を育てる一番の栄養になるんじゃ。
あ、なんか推しに感謝だね。私の感情に気づかせてくれてありがとう。
うん、推しの存在を通じて自分の感情に向き合うことは心の健康にもつながる。落ち込んだ時も推しがいるから頑張れるって思えるのはとっても素敵なことじゃよ。
本当だよね。これからはただ楽しむだけじゃなくて、今どんな気持ちって自分の心の声にも耳を傾けてみようって思ったよ。
それができれば自分との対話がどんどん深まっていって、日々のご機嫌も保ちやすくなる。推し活はまさに感情をマネージメントする活動だね。
皆さんも推し活を通じてぜひ自分の感情に耳を傾けてくださいね。自分の好きに素直になること、これがご機嫌の第一歩かもしれません。
心の声に耳を傾けて。
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間です。イアンさん、今日いかがでしたでしょうか。
ありがとうございました。楽しかったですね。
よかった。人生3回目のラジオ出演だと伺いました。
そうなんですよね。1回目はアメリカで、はい、2回目はこちらで
鎌倉 FM で、はい、別番組で、はい、10年前ぐらい、
そうですね、
はい、久しぶりのラジオ出演でしたけど、はい、
その時も骨董の話を少ししたんじゃなかったかな。
うん、なんか変化や変化してない部分どうですか。ありました。
変化だらけですね。
よかった。
コロナもありましたもんね、間にね。
そうですね、まだこの仕事をやってると思ってませんでしたからね。
確かにね、
はい、
そうですね、長くなってまいりました。ありがとうございました。楽しんでいただけました。坂谷さん、最後に心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いいたします。
いや、今日本当にいろんなお話を聞いて興味深いことだらけなんですが、一期一会なものをこうめでる、愛するってやっぱり大事だなって、
はい、
お家帰って大切なものもう一回じっくり見ようかなと思いました。
一期一会をめでる、いい言葉です
ね。
ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。そしてこの番組はポッドキャストで聞くことができます。Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、ラストの時間になりました。イアンさん、最後にリスナーの皆様にぜひ一言メッセージをお願いいたします。
は
い、
本日はありがとうございました。そうですね、骨董品というのはですね、もうあってもなくてもどちらでもいいというもので、本当に個人的に楽しめれば、そんなに肩肘張らず、もう自分が好きだと思えば買っていただいて、本当にカジュアルに楽しんでもらえるのが一番だと思いますんで、ぜひ興味を持たれた方は次回11月の9日、大江戸骨董市でお待ちしてますので、はい、こちらまでお越しください。
ありがとうございました。自分の好きに出会える骨董の世界、少し垣間見させていただきました。今月のゲストは骨董カタツムリ鎌倉山店主のイネステーライアンさんでした。イアンさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。